4月5日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。韓国、日本、アメリカの安全保障担当の高官協議で北韓の非核化問題について韓日米3カ国の協力を通じて解決に取り組む方針を確認しました。LG 電子は赤字が続いたスマートフォンの生産と販売を7月末で打ち切ると発表しました。映画ミナリでアメリカアカデミー賞の助演女優賞にノミネートされている女優のユン・ヨジョンがアカデミー賞の前哨戦とされる全米映画俳優組合賞の助演女優賞を受賞しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。アメリカのバイデン政権発足後初めてとなる韓国、日本、アメリカの安全保障担当高官による協議が現地時間の2日アメリカで行われました。会議には韓国からソ・フン国家安保室長、日本から北村茂国家安全保障局長、アメリカからサリバン国家安全保障担当大統領補佐官が出席しました。会議で大きな議題となったのはアメリカが検討中の対北韓政策で、協議後に発表された共同声明では北韓の非核化問題に対して韓日米3カ国の協力を通じて解決に取り組む方針を確認したとしています。また国連安全保障理事会の北韓に対する決議を国際社会が完全に履行し、核拡散を防止し抑止力を強化して韓半島の平和と安定を維持するために協力する必要があるという見解で一致したということです。総室長は協議直後の会見で米朝交渉が早期に再開されるよう努力することで一致したと話していましたが、これは声明には含まれませんでした。北韓の挑発にもかかわらず対話に集中するという誤ったメッセージにならないよう抑止と制裁を強調したものとみられます。3カ国は韓国の離散家族の再会と日本人拉致問題の速やかな解決の重要性についても議論したということです。71年前に軍や警察による武力鎮圧で多くの島民が犠牲となったチェジュ 4.3 事件の追悼式が3日、チェジュ道の 4.3 平和公園で行われ、ムン・ジェイン大統領をはじめ、ソ・ウ国防部長官、キム・チャンリョン警察庁長らが出席しました。韓国軍と警察のトップがこの事件の追悼式に出席したのは初めてです。チェジュ 4.3 事件はアメリカ軍による軍政下にあった1948年4月3日、韓半島の南側だけで総選挙を実施すれば南北分断を固定化することになるとして、チェジュ道の島民らが選挙の実施に反対して武装蜂起したのに対し、軍や警察が派遣され、その後6年余りにわたって多くの島民が虐殺された事件です。虐殺の犠牲者は3万人以上だったとされ、韓国の近代史において韓国戦争に次いで人命被害が大きかった悲劇的な事件として挙げられています。ムン大統領は追悼式で、軍と警察の謝罪は当然行われるべきものだが、最初の一歩ということで特別な意味があると述べました。旧日本軍慰安婦は自発的な契約を結んだ売春婦だと主張したアメリカハーバード大学ロースクールのマーク・ラムザイヤー教授の論文について、韓国と日本、中国の39の市民団体や学術団体が5日論文の撤回を求める声明を発表しました。この声明は韓国のアジア平和歴史教育連帯、日本の子どもと教科書全国ネット21、中国の上海師範大学の中国慰安婦問題研究センターの3団体が共同で発議し、 36の団体が賛同しました。各団体が5日オンラインの記者会見を開き発表した共同声明では、日本政府は1993年に講の談話を通じて旧日本軍慰安婦の強制性を認めたが、その後軍や官権による強制動員の証拠はないとして講の談話を無効化したと批判し、日本政府のこうした対応を背景にラムザイヤー教授の論文が学術誌に掲載されるに至ったと主張しています。団体側はラムザイヤー教授に対して論文の撤回を求めたほか、ハーバード大学や論文を掲載した学術誌側に対しても論文の再審査と撤回を求めました。外交部は3日、軍によるクーデターに抗議する市民への弾圧が激化しているミャンマーへの渡航警報を上から2番目の撤収勧告に引き上げました。海外渡航に関する警報は、旅行留意、旅行自粛、撤収勧告、旅行禁止の4段階からなります。外交部は3日、ミャンマーのすべての地域に対して旅行を取り消しまたは延期するよう要請し、現地に滞在中の韓国人は重要な業務上の目的がある人以外は撤収するよう勧告しました。外交部はまたミャンマー情勢が悪化していることから、外交部長官を本部長とする中央対策本部を設置し運営することにしました。外交部によりますと、ミャンマー軍が非常事態宣言を出した2月1日から先月31日までにミャンマーから帰国した韓国人は368人だということです。ミャンマーではデモ隊に対する治安当局の発砲によってこれまでに550人以上が死亡しています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
LG 電子は5日スマートフォン事業から撤退すると発表しました。 LG 電子の取締役会はこの日、今年7月末をもってスマートフォン事業部門での生産と販売を打ち切ることを決めました。 LG 電子は1995年に LG 情報通信としてモバイル事業を始め、一時携帯電話の世界シェアで3位にまで上り詰めましたが、2015年第2四半期から6年連続で赤字が続き、5兆ウォンに上る累積赤字を乗り切れず、26年間のモバイル事業に終止符を打つことになりました。 LG 電子はこの間、ベトナムのビングループやドイツのフォルクスワーゲンなどへ売却する交渉も進めましたが、交渉は決裂し結局撤退を決めたとされます。スマートフォン事業部門の3700人に上る雇用はそのまま維持されますが、自動車部門や系列会社への配属となります。LG 電子は顧客へのアフターサービスは続けるとしていますが、消費者は不便を強いられそうです。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は5日までに新たに473人が確認されました。1日の新たな感染者数は前の日まで5日連続で500人台が続き、去年11月中旬以降本格化した第3波の流行は5ヶ月後の今も収束が見えない状況です。地域別にはソウルなど首都圏で全体の 61.5% を占めましたが、プサンやテグなど首都圏以外も全体の 40% 近くに上り、第4波の流行が懸念されています。ところで政府の感染対策は5日からはさらに強化され、違反した場合は過料が課せられます。飲食店やカフェのような飲食目的の施設以外での飲食は原則として禁じられ、利用者名簿は代表者1人だけではなく全ての利用者に記入が義務付けられます。これに違反した場合、店主には300万ウォン、利用者には10万ウォンの過料が課せられます。 政府は社会的距離の確保措置や5人以上の私的な集まりの禁止など現行の感染対策について来週12日以降緩和するかまたは強化するかを今月9日に発表する予定です。映画ミナリでアメリカアカデミー賞の助演女優賞にノミネートされている女優のユン・ヨジョンが現地時間の4日アカデミー賞の前哨戦とされる第27回全米映画俳優組合賞の助演女優賞を受賞しました。この賞の受賞者はアカデミー賞でも受賞することが多くユン・ヨジョンがアカデミー賞で助演女優賞を受賞する可能性が一層高まりました。映画ミナリは韓国系アメリカ人のチョン・イサク監督の自伝的作品で1980年代にアメリカに移住してきた韓国人家族の暮らしを淡々と描いています。以上、ナム・ウヘがお伝えしました。